おはようございます。アズモです。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているアズマと鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容のトピックを中心に、毎週二人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。そしてですね、今回は、ゲストの方に来ていただいております。実は今回お話しするのが初対面、初めてですね、お互いなんでちょっと緊張してるんですけどもずっと来ていただきたかった方に来ていただいております。高尾俊介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやー、光栄です
いやー、こちらこそです本当に
ずっと高尾さんの活動、デイリーコーディングの活動っていうのを拝見してましてですね、いろいろ説明していただくことになると思うんですけども、まず作風がものすごく好きで、ずっと追いかけていたっていうところで、最近もいろんな、まあ、事件というか、盛り上がっていることがあり、ぜひ、このポッドキャストで話を聞きたいなと思っていたところなので。
お話いただいたのは、はい。いつ頃だったかな
?9 月頃
早い、ね。そうそう、早いタイミングでお声掛けいただいてたんだと思うんですけど、はいはい、その頃ちょうど忙しいプラス、結構、プレッシャーというか、メンタル的にこう、なんか余裕がなさすぎる時期って。うん、
いや、心中お察しします。
だったので、すごい、このタイミングで話せるのはすごい良かったなと思います。
良かったです。うんうん、今は割とこう、ちょっと落ち着いてきたっていう感じですかね。
そうですね。まあ、なんか開き直ってきたというか、なんか、うん、まあ、いろいろ出てきたけども、みたいなところで、うん、まあ、それらと、まあ、自分の活動だったり、自分自身を少しこう切り離して考えたりとかできるようになってきたところがあります。
はい。
うん、
はい、開き直った話をちょっと今日いろいろと。改めてちょっと高尾さんのことを知らない方もいらっしゃると思うので、はい、自己紹介みたいな感じでさらっとしていただいてもよろしいでしょうか。
わ、はい、かりました。名前は高尾俊介と言います。今は、兵庫県の神戸市に住んでいて、
そうなんですね。
はい。大学の教員をやっています。江南女子大学という、はい、大学の、まあ、文学部に当たるんですけども、その中に、はい、メディア表現学科という、ユニークな学科がありまして、そこで、今やっているようなプログラミングとか、デジタルファブリケーションとか、コンピューターグラフィックスみたいな、まあ、コンピューターで表現することに関わる、まあ、分野を、まあ、広く、まあ、教育研究しているという立場です、う
ん。コンピューターでの表現に結構がっつり関わってるっていう感じです、
ね。そうですね。割とこう、なんていうかな、守備範囲広くっていうとあれなんですけど、はい、浅く広くやっているという感じで。
うん、で、メインでその教育者として活動していて、
うん、
まあ、その二足のわらじという感じで、個人でのクリエイターとしても、いろいろやってるっていう感じなんですかね。
そうですね。そっちは、まあ、自分だと、まあ、クリエイティブコーダーという感じで肩書きを名乗ることが多いんですけども、はい、まあ、プログラマだったりとか、アーティストの、まあ、ちょうど間というか、なんかいいとこというか、そういうなんか、コウモリ的な、なんか、スタンスでやっています。
でもそのスタンスはすごく僕も理解できるというか、
うん、
プログラマーと言い切るのもちょっとあれだし、アーティストと言い切るのもちょっとみたいな、
うん、
狭間の存在なので、近しいところがあるかも。
なんかそのあたりって、
はい、
実は、なんかつい、最近までというか、どっちかを選ばないと、なんか、いけないんじゃないかみたいな風に自分は思っていたところがあったんですけど、うんうんうん、アーティスト的にやっていくのかそうじゃないのかみたいな、最近はそのコウモリを追求していくというか状況に応じてそのなんかこういう側面もありますよみたいな感じでこうなんか軸足を重心をずらしてやっていくみたいな、その自分の軽妙さみたいなところは一つ他の人と違うところかなっていうのは思うようになって、意識してそういう動きをするようになった。
RPG で言うとなんか魔法戦士みたいなポジションとか。うん、
そうそうそうそうそう。だから、そんな強い敵は倒せないんだけど。
はいはい、間だからこそできることやるみたいな。
そうそうそう。仲間を呼ぶとか、なんかそういう。
クリエイティブコーディングっていう言葉が出てきましたけど、 その、まあ、基本プログラミングって、まあ、何かしらの目的があってやるというか、まあ、システムを作るだったりとか、何か問題を解決するみたいなのがあって、そのための道具として、コードがあるっていう感じですけど、なんというか目的を持ってコードを書くっていうよりかは、なんかその高尾さんのその日々の活動とかを見てると、そのコードを書く中で、こう自分が何かを発見していくことに、こう重きを置いてるのかなっていうふうな感じはあって、僕らもその、ジェネラティブアートの本とか、読んだりとかはしていて、で、その、プロセッシングでコードを書くだったりとか、っていうことも僕も鉄道さんも、経験者、ではあるので、なんとなくそのスタンスっていうのは結構理解してるところではあるんですけど、うん、その中でその高尾さんのデイリーコーディングっていう、まあ毎日それ、その新しいことをやり続けるっていうのを見てて、すごいなと思って。
めっちゃすごいですよね。なかなかそう、ずっとやるっていうのは難しいですよね。
あれはもう2019年からでしたっけ？
あ、そうですね。もともと2015年に、はい、その、コーディングを続ける活動みたいなのはスタートしてるんですけど、うんうんうん、ただ公開するっていうのを始めたのが2019年から。
はいはいはい、
で、やっぱりその、一人で、まあ、ストイックに書くというか、うんうん、そういう活動を4年ぐらいやってたんですね。2015年からやってたんですけど、うんうん、そこだと、どうなんだろうな、その、酔ってる部分もあるのかもしれないんですけど、あんまりなんか自分的にはやってるって感じもしなくて、
うんうんうん、
2019年以降ですね、公開するようになったりとか、人と関わるようになったりとかっていうところで、すごく、まあ、発見が増えたりとか、うんうん、自分の活動ってこういう活動なんだみたいなことを、まあなんか、いろんな角度から、意見をもらったりとか、自分自身も発見することが多くなったので、まあ、今の活動につながってるかなとは思います、
ね。鉄道さんもそうですよね。そういう。
そういう側面はあるかな。まあ、うん、2010何年だったかな。まあ結構近い時期だったかもしれないんですけど、2015年ぐらいから、確かプロセッシングを触り始めたんですけど、まあ時々、その、僕は多角形の性質みたいなものを、プログラミングで書いて、ああ、こういう性質があるんだみたいなことを発見するのが好きだったんですが、それをまあ映像にして YouTube に出したり、ブログにこう、なるべく興味ない人にこう伝わるような方法はないかって実験をしていたという節はありますね。まあ、ただ最近はもうプロセッシングというよりはオープンフレームワークスに移行して、そちらでいろいろ作ったりはしていますという。うん感じですね。でもそんなに毎日って感じじゃないですけど。
オープンフレームワークスはなんかどういうところがいい感じですか？
ですね、最初はまあとっつきにくかったのであんまりこうやりたくなかったんですけど、どうしても C プラでないと追いつかない処理があって、うん、まあキネクトを使っていたんですが、その画像処理が複雑になってくると、まあ、すいません、ちょっと猫が。
猫が机に。
ちょっと追い出してきていいですか？ちょっとすいません。
伊藤さん、新居に昨日引っ越してきたばっかで。
ああ、そうなんですね。大変な時に。
はい、失礼しました
。いや
ですね。まあ、やっぱり処理能力の問題で、C プラが必要になって、オープンフレームワークスだったりとか、あとはまあ、デバイスといろいろ接続するときに、まあ、C プラの方がいいときも、あったので、使っているんですが、ただ二次元のグラフィックをきれいに描画するときにプロセッシングの方がきれいだなと思うことも結構あるなと思っていて、うん、まあ気の利いたメソッドが多いですよね。このなんていうか、 LINE のこうエンドをプロジェクトにするのかラウンドにするのかみたいな、そういうこと、そういう細かいところでもオープンフレームワークスと違ってちょっとフォントの描画がすごいやりやすかったりとか、そういうのが必要なときはプロセッシングだなと思って使うときもあります。
なるほど。
はい、ちょっと細かい話になっちゃ
いました。すごい。なんか、ただなんかその、いろいろ行き来ができるのは、すごい、なんかいいなと思います。僕は、実は、今 P5JS っていう、はいはいはい、クリエイティブコーディングの環境で、主に活動
して、プロセッシングのブラウザ版みたいな感じですよね。
そうです、そうです。JavaScript の技法で書けるっていうやつですね。はいはい、 それを使ってるんですけど、もう多分できない気がする。
プロセッシング一本でしたっけ、高田さんは。
そうですね。というかもう今は P5JS じゃないとダメかもしれないな、みたいな感じで、う
ん。かなりがっつり一本でやり込んでるっていう感じなんですね。
うん。なんかちょうどいい感じというか、うん、あの適当、JavaScript って結構適当な感じするじゃないですか。変数の概念だったり、そうそうそう、型とか、はいはいはい、なんかいろいろな部分が、うん。それが、実はすごい自分のコーディングのスタイルと合っていて。
ああ、確かに。
例えばその、なんか画像を使うとか音を使うとかっていう時とかも、うん、なんかいちいち型のことなんて考えなくて画像を使いたいしとか、色だったりとかっていうのも、なんかその、型を意識しながら作っていくとって結構、なんか構造的にというか、なんていうか、形を、ま、想像しながら書いていくところがあると思うんですけど、はいはいはい、自分は割とこう、何が出るかわかんない状態で書いていくみたいなことをやってくるので、割と即興的というか、ジャズ的というか、うんうん、なんか。
かっこいいですね。
うん。いや、かっこよく言うとそう。
だけど。今の表現すごいいいなと思って。
うん。だから、キャンバスはあるけど、キャンバスで何書くかは決まってない状態で書いていくみたいなところがあるので、うんうん、その時に、なんかその、何が、その型とか、そのデータの状況みたいなものって、あんまり意識しないで書けた方が、想像が広がるので、うんうんうん、なんか、その辺と JavaScript っていう、その曖昧な言語というか、柔らかい言語みたいなのはすごい相性が、いいのかなと思って。
それ本当僕が初めてそのプロセッシング触った時に本当思ったことですね。うん、プロセッシングも、P5JS じゃなくて、プロセッシングの方で、IDE が最初から準備されてあって、まあ、インストールしたらすぐコードを書くことができるっていう環境なんですけど、あれってそのファイル1個作るときに、その、プロジェクトのことをスケッチって呼ぶじゃないですか。
うん、
あれとかもすごい、プロセッシングのなんかスタンスがすごい現れてる部分だなと思って、で新しくファイルを作ると、そのファイルって普通なんかこう保存するときに名前つけないといけないじゃないですか。じゃなくて、プロセッシングの場合、ファイル作ったらそのファイルがもうすでに名前がついてて、その日の日付がついてるんですよね。で、保存するときには名前のことなんか考えなくていいし、もうコード書いたらすぐ動くし、っていう、なんていうか、そのスケッチってそのスケッチブックを本当に開いてなんか書き始めるけど、子供とかが落書きするときって何かを書くぞって思って先に構図を考えてとかってしないじゃないですか、
うん、
書いていくうちになんかこれなんかに見えてきたみたいなとか、これ変えてみたらどうなるんだろうみたいな、その実験が行われる場所としてスケッチがあって、何を作るかとかそんなことは考えなくていいみたいなのが結構こう色濃く現れてるなと思って、そこがなんか面白いなと思いますね。
なんかちょうどその2015年とか、
はい、
鉄道さんと僕が始めた頃は、そういう意味ではプロセッシングとかクリエイティブコーディングみたいなもので少し枯れ気味というか、僕の印象ではプロセッシングはそんなに盛り上がってなくて、なんかその辺も僕はちょうどよく感じて始めたところがありますね。うん、
へー、うん、居心地の良さみたいなのが、
なんかトレンドを追いかける的な、そのやっぱりそのリアルタイム CG の世界だといろいろありますよね。はい、だけど、なんかそうじゃない、ちょっと枯れた、なんか、畑というか。
誰もいない山奥で。
そうそうそう。なんか、そこまでじゃないんだけど、なんかちょっと、うん、ちょっとこう、なんか雑草とか生えてそうな、人いないかな、みたいな、うん。ここはいないかもしれないな、みたいなところで、うん、ちょこちょこやり始められたのは良かったかもしれないですね。はいはいはい、うん、
なんかもうそこからこう大都会に出てきたような感じですか。
田舎のネズミが最近はそんな感じもします、
うんうん、僕らも割とそういうところあるのかもしれないですね。まあ個人でそのものを作るっていうのは結構すごく個人的な行為だし、鉄道さんとかはもう特にもう自室でこう誰に言われるでもなくなんか変なものを作り続けてて、
うんうん、
まあそれを最近になってこう世に出すようになってきたみたいな感じじゃないですかね。
そうですね。まあ、うん、最初は、今もかもしれないけど、自分で見たいから書いていて、だから満足して表に出してないものも実はまあ、割とあるんだけど、なんか、良くないなと思ったりしながら、自分で満足して終わってるってことはまあまあ、ありますね。
デイリーものづくりみたいなのは。
まあ、
コーディングに限らず、いろいろ。
そうですね。まあ、3D プリントとか、基盤を作るとか、そういうのを含めると、まあ、その、何ヶ月か単位でテーマを変えながら、ちょこちょこ作ってる、かなという感じですかね。うん、まあまあまあ、僕の話は置いといて。
いや、それより。いや、でも、そう。いや、僕はでも、イメージクラブの活動は本当に、ずっと拝見していてというか、
恐縮です。
特に、
ありがたい。
特に関心が似てる部分があると思うのは、やっぱりその、イメージってところかな。
うん、
そう。見てるものだったりとか、鉄塔さんのレンズのプロジェクトとかも、
あ、
そうなんですけど、もともと僕、写真映像がすごく、まあ、研究、大学院では研究してたので、こういうアプローチかっこいいな、みたいな。なんかその、
うん、鉄塔さんのは、レンズを自作するってやつですよね、カメラの。
うん、そうそうそう。
3D プリントで。
それって結構根源的なところに、なんかこう、はい、触れる感じじゃないですか。画像解析とか、なんかそういう、なんか、
う
ん。
そうですね。結像ということ自体がちょっと好きというか、うん、
そこに触れるみたいなのを個人でスタートしてやられてるとかすごい刺さったし、
うん、恐縮です。
東さんの Google ストリートビューの作品も、
はいはいはい
はい、やっぱりその Google マップとかでそのデジタルイメージというかなんか撮るもんないし、
はい、
なんかどこでもうインターネット経由したらどこにでも行けるとか見れる感じとかを、
うん、
でも、なんていうかな、そこでしか作れない作品というかな、そういうものを作られてるような気がして、それがまあ生活とか、一市民というかな、そういう目線で作られてるところはすごく共感して見てました。は
い、いやー、光栄もいいとこですよね。
すごい、きっちり、こう、評価されてる、恥ずかしい感じです
ね。そう、そう、僕らと、その、高尾さんとの違いは、その、正規の美術教育を受けてる人間ではないという。高尾さんは、その、イヤマスで、その、過ごしてた時期があるっていうので。
あります、あります、
ね。はい。なんで、結構、そういう視点からの、こう、僕らのイメージクラブの活動がどういうふうに見えてるかみたいなのは結構興味があるところではありますね。
うん、いや、そういう意味では本当に、なんというか、素朴な問題意識からスタートして、うん、今のメディアというか、新しいメディアっていうところなのかもしれないですけど、うん、そこでできることで、その問いというかな、そこに、まあ、取り組んでいくみたいなところは、すごく共通してる部分があるし、めちゃくちゃ共感してます。
そういう風に見えたね。
いや
なんで、
ありがたい
です。おー、イメージクラブのポッドキャスト出れるんかみたいな感じで、ちょっと個人的にはテンションぶち上がってはいたんですよね。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいな。
もう一緒になんか作りたいぐらいですけどね。
いや、本当本当そういう部分はありますね。
うんぜひぜひなんかでき
ることがありました
はい。ちょっとご相談させてください。
デイリーイメージングとかなんかやろう
ちなみに高尾さんのプロフィールを見てたらメディアゾンビっていうワードがあったんですけど、メディアゾンビって何ですか？
それつけたのは多分2007年とかぐらい、
めっちゃ前、
ずいぶん前ですね。
はい。その頃は、なんとか、僕はインターネットがすごい好きで、昔からというか大学院に入った頃からだと思うんですけど、うん、タンブラーとかツイッターが出た頃に、
はい、
そのインターネットにどっぷりハマるというか、ずっとこうタンブラーのダッシュボード上を徘徊するとか、
はいはいはい、キーボードショートカットで、
そうそうそう、
連打してダッシュボードで、JJJJ ってやつ
です。うん、JJJJKKK、TTTP みたいな、ああいう感じの。う
ん
う
ん、知ってる人じゃないと全然わかんない。
で、その、大量にこうデジタルイメージとか、デジタルデータみたいなものに人間が触れられるようになって、
は
い、
うんうんうん、
そこでの経験みたいなのが、今の作品とか今の活動にもつながってるんですけど、
確かに今までの、こう、今まで100年間の人間には起こらなかった、こう、認知的な、なんていうか、情報の、こう、大渦みたいなところに、常にさらされてるみたいな感じですよね。
うん、なんかそれを、ある意味で、こう、思考停止状態というか、はい、もう、あるがままを受け入れ飲み込んでいくみたいな感じで、うん、 ずっと見続けてた自分の状態を、まあ、ゾンビ的だなと思って。ずっとその
メディア。自画像の口が開いてるのもそういうとこなんですかね。
あ、でもまあ。
ガーンとしてる感じ。
あれ実はゾンビバージョンのアイコンもあって、あるんですけど、そういう感じで、まあ、うん、ちょっと気に入ってるので、メディアゾンビとつけてます。
なるほど。いやいいですね。そういうスタンスでずっとやっている。2007年、
うん。
僕がツイッター始めたのと同じぐらいのタイミングから、ずっと活動されているという。
うん。まあ、2007年もいろいろなことがあったような、まあ、ツイッターが大きかったかもしれないけど、
うん、
初音ミクとかで結構、クリエイターがどんどん、なんていうか、生えてきたというか、うん、そういう年でもあったような感じはしますね。
うん、
なんか競争というか、CGM 的な、その、みんなで作るとか、うん、作ったものが派生していくみたいなのの、すごくこう、なんていうか、勃興期というのかな、そういうのを感じられる時期だったかもしれないですね。
うん、確かに。そうですね。
という時代を経ての、今の活動になってくるんですけど、
うん、
ちょっと、ジェネラティブマスクの話とかもちょっといろいろ聞きたいなと思ってるんですけど。
はい。
ちょっとまずは本当にいろいろと、ここ数ヶ月、本当お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いろいろあったと思いますけど。
うん。
ちょっと、そのジェネラティブマスクっていうプロジェクトについても多分知らない方もいると思うので、ちょっとそこら辺も、説明をしていただけますでしょうか。
はい。ジェネラティブマスクスという、NFT アートのプロジェクトを、今年の、8月17日に、
うんうん、
開始というか、してます。で、それは、まあ、コンピューター、先ほど話したようなクリエイティブコーディングの手法で、コードから、まあ、1万点のグラフィックを、
はい
生成して、で、それを、まあ、NFT アートとして、販売したプロジェクトです、
うん、なんかそのグラフィックもちょっとこう仮面というかこうなんかこうアフリカとかの仮面とかにあるような柄ですよね。
トライバルななんかそういうのは、うん、図案とかいろいろこうリサーチをしてなんかよりぽくなるようにとかは意識したんですけど、
はい、はいはいはい。めっちゃ今更なんですけどちょっと、ね、NFT ってそもそも何ですかっていうところをの説明も一応入れてた方がいいかなと思って。
あ、そうですよね。
聞いてる人で知らない人とかもいると思う
ん
で。
うん、
ね。まあ、NFT っていうものは、簡単に言うと、なんかその1枚限りのトレーディングカードみたいな感じなんですかね。プロ野球チップスについているプロ野球選手のカードが1枚だけあるみたいな。で、それは別にこう、所有権とかと紐づいてるわけじゃなくて、まあ、プロ野球カードを持ってるからといって、その野球選手を持っていることにはならない。と同じような感じで、NFT を持ってるっていうこと自体は別に法的には何かを意味してるわけじゃないっていう認識なんですけど合ってますかね。
そうですね。僕はなんか証明書みたいなもんだと思ってて NFT 自体はデジタルデータについてる、うん、まあなんかこれはこの人が作りましたよとかこういう人が関わってますよっていうのが乗っかってる証明書、うんうんうん、でNFT 自体を所有するってことはできるというか、
はい、
その、まあ、デジタルなので、それを、こう、なんていうか、やり取りするってことはできると思うんですけど、
うんうん、
それが、ま、直接、その、例えば僕のジェネラティブマスクスの場合は、
はい、
デジタルデータの所有権とか、
はいはいはい、
そういったものではないという感じですよね。
ちなみに、そのジェネラティブマスクスにおいて、で NFT を持ってるっていうことは何ていうか何を意味してるっていう認識なんですかね。
そこら辺がすごく難しくて言葉にするのが、
うんうん
うん、そうだな応援してるってことでもあると思うし、
うんうん、
そのまあある部分でコミュニティにより強く参加することでもあるし、
うんうん、
もちろんそのジェネラティブマスクスのそのコードと、まあ、その生成されたグラフィックを、その人が、まあ、なんていうかな、まあ、見たりとか、
うんうんうん、
メタバース上でこう展示したりとか、そういうことはできるんですけど、
うん
うんうん、なんかそこら辺を日本の法律とかと照らし合わせて、こういうことですよ、みたいなことを言うのが、 現状ちょっと難しい部分もある、うん、ありますよね。
ただそのなんていうか文化的にそういうことをこう言うことはできそうという今の制度で表現できないからすごい難しいんですけどなんかいい例えが思いつかないですね。
ちょっとこれ以上は各々調べてもらうしか。トレーディングカードってものすごいいい的確な表現なんじゃないですかね。
その対象がまあ描かれてるけどそれ本体ではないっていうところで、
うんうんうん、
いや多分ラジオ聞いてる人にとっては僕もなんか分かっていて話しているように多分映ると思うんですけど僕そんなに分かってないのでなんかちょっとドキドキしますね、うん、
いや僕も分かってないからいやこれって結局何ですかみたいなこと言われた時に、うん、なんかどう説明したらいいんだろうなみたいな、なんか証明書とか、うん、なんかそのそういうことは、うん、なんかあの通り一遍のことは言えるんだけど、
うん、
じゃあ何を持ってるんですかみたいなこと言われた時に証明書っていう、まあ、NFT を持ってるけどみたいな、
うん、結構そのインターネットが出始めた時にそのドメインって何の意味があるんですかみたいな、
うんうん、
ドメイン持ってるって何ですかみたいな、うんうん、そのこの文字列をブラウザに入れるとアクセスすることができてみたいなそれって何みたいな、その
まあね
そういうのに近いのかなっていう気はしますね。
まあ大なるほど、ブロックチェーン上になんかそのそれに触れたとかっていう記録が残っていくもの、
うん、
だから僕の作品だと僕の作品をその人がまあ NFT 所有したっていう記録が残るとか、
うん、
それをいつまで持ってたかとかが残る、でそれに何の意味があるんですかっていうのはなんか
もうこれから作っていくんだって感じですよね。
そうそうそう、だから、うん、もしかしたらそのクリプトネイティブとかって言われてるような人たち、暗号資産で、なんかまあ、財を成して、まあ、その、イーサを持ってて、はい、イーサで買えるものを買いたいとか持ちたいとか思ってる人たちとかっていうのは、僕らとはちょっと違う感覚で、なんか、そのデジタルデータというか NFT に接してる可能性があるなと感じますね。なんか、例えばこう、彼らにとってはデジタルの本当の黎明期、デジタルデータがなんかずっと残っていくことの黎明期なわけですよね。
はいはいはい。
例えばメディアアートとかだと、まあ作品が、なんていうかな、死ぬというか、はい、再生できなくなるとか、なんかいろんなことって起こる、まあ、起こってきたと。
ディスプレイが壊れて使えなくなるとか。
そうそうそう。ナムジュンパイクの作品とか、いろいろあると
思う。ブランカのテレビなんて誰も持ってないよ、みたいな。
うん。
やつですよね。
でもある部分でその NFT によって作品自体がブロックチェーン上にまあ残っていくとか、あるいはそのなんていうかな、僕のジェネラティブマスクスでいうとその元になってるコード自体はブロックチェーン上に今もう乗っかっているので、うんうん、はい、少なくともアーカイブはされている状態になっていてみたいな、うんうんうん、そういうまあ残る時代になったところに、なんていうか、キリスト教の聖書じゃないですけど、そこに自分の名前とか手垢を残してるみたいな感じもあるのかもしれないなと。
まあ、難しいですね、説明は。多分文化が丸ごと違う世界での価値を説明しないといけないみたいな感じだから。
なんか適宜カットしてもらっていいです。難しいところは全然カットしてもらって、
うん。でもできるだけそこをどう捉えてるのかみたいなのは伝えたいなっていうのはあって。
うん、で、その、まあ、マスクの作品が、当日は、8月17日の当日は、10時半頃に、販売を開始したんですけど、なんか少しずつじわじわと、なんか、販売数が伸びて、2時間、はいはい、今日2時間ぐらいで、1万点が、まあ、完売したという感じでしょ。
すごい話ですよね。うん、1点あたり、その、当初の日本円換算の価格で言うと、3万いくらかぐらいでしたっけ？
そうですね。3万5千円ぐらい。
3万5千円。
0.1 イーサーとかです。はい。
まあ、今はちょっと円換算が変わっちゃっていくかもしれないですが、
うんうん、
まあ、3万5千円くらいのものが1万個、2時間で売れるって想像ができないんですけど、そんなに早く売れると思ってましたか？
いや、まあ、そこは、なんかいろいろ諸説あって、はい、僕自身は、100とか500とか1000とか、そういう、まあ、ロットで、まずは想定をしていて、うんうん、で、まあなんか、NFT って、要はトークンを、ミントするのに、まあ費用がかかるじゃないですか。
はい、うん、ミントっていうのは発行みたいな感じですよね。
うん、
1個作るっていう。
にも、ちょっとコストがかかるので、まあその、1万個発行した、まあ、赤字にならなかったらいいなとは思ってて。
あれ、1個あたりいくらぐらいかかるんですか、コストは。
あ、それね、あんまりちゃんと聞いてなくて、僕、今一緒に、あの、会社の株式会社タルトっていう、その会社の、はい、高須さんとかだとは、アイドマースさんって方、2人と一緒にやってるんですけど、はい、まあ、関係としては、僕が漫画家で、彼らが出版社というか、
はいはい、
そんな感じの関係でやってるんですよね。コンテンツを
作る。わかりやすいですね。
うん、なるほど。なので、そこら辺の費用に関しては、ちゃんと確認はしてなくて、
うん、
あのガス代のもちょっと変動したりするので、
はいはい、
おそらく安いタイミングでとかっていうのは考えてたかなと思います。
うん、じゃ結構なんかその、まあ、思いつきでやったっていうよりかは、かなり計画的にやってるっていう感じですかね。
両方ありますね。うん、で、そうそう。なんか、あ、もちろん、あの、時期的には5月ぐらいから、あの、スタートしたというか、
うん、
NFT アートを出しませんかとか、なんか、出すんだったら、寄付のプロジェクトにしたいな。あ、寄付に関してはちょっと後で話すと思うんですけど。はい、
そうですね、うん。
そういうようなことだったり、うん、をやり取りしつつ、まあ、3ヶ月ぐらいかけて、まあ、リリースした感じにはなるんですけど、でも、そうだな、僕個人の様々な事柄っていうのは結構思いつきだったりとか、
うん、
あの、こうなったら面白いかな、みたいな感じでやってるから、すごい、練りに練ってのとか、一世一代のって感じでは全然なくて、あらら、みたいな感じです。正直なところ。うん、
感覚としては、あらあらあら。うん、
やっぱ、じわじわ売れるとかも想定してたので、当時は。
はいはい、はい、
うん。少しずつ売れて、なんか、ね、何年かかけて、全部完売したとかでも、すごくいいストーリーな気もしてたんで、うん
うん、まさかね、うん、2時間とかで。
そう、驚きましたね。
はい、ちょっと、どんな気持ちでした？その、いいことしてる感じなのか、悪いことしてる感じなのか。どう、想像できないんですよね。
なんか、当時、その、家族と、
はい、
LINE をちょうど完売のタイミングでしてて、
うん、
で、その日、鉄塔さんと似てて、引っ越しの退去の日だったんですよね。で、立ち会いに行かなきゃいけなくて、鍵の受け渡しとかで。
はい、
で、
はい、
出なきゃいけないタイミングで完売しそうになってて。
そわそわ。
そわそわって。
気が気じゃないです。
売れる。みたいな。うん。5分で、1000点ぐらい売れるみたいな。ああ、数字がどんどん減っていく。すごい。みたいな感じで見てて。なんか、今日ハンバーグ食べたいんだけど、みたいな。お祝いにハンバーグ食べたいんだけどみたいな話とかをしてたのが記録に残ってた。
いやでも相当な、なんていうか、いい悪いじゃなく、負荷がすごかったんだろうなと思いますけど、まあそれから、
確かにね、
まあ多分いろんな NFT に関しては、いろんな角度からいろんなことを言う人がいると思うんですけど、なんていうか、うん、まあ、善悪みたいな、ことだったり、なんていうか、合理的ですごいいい方法だと思う人もいたりとか、なんか感情としてどうなの、なんていうか、騙されたらどう感じるかっていう観点もあるかもしれないし、だから、ちょっと僕 NFT が怖くて近づけないというところにいるんですけど、なんていうか、そこに勇気出して、こう、殴り込んでいったっていうのが、めちゃめちゃかっこいいなと思って。なんていうか、尊敬してます。
ありがとうございます。 なんかその、僕も似た感じというか、NFT の、まあ、負の側面というか、
はい、
様々あると思うし、今もあるとは思うんですよね。その、投機的な状況に、それこそその、美しさみたいなものとか、もうちょっとこう、正しさみたいなものが、なんていうかな、置き去りにされる部分というか、
うん、
なんかね、網膜的にというか、まあ、パッと見良かったらいいんじゃないかみたいな。
はいはいはい。
すぐ売るしみたいな、
うん。
そういう状況も、まあ、なんか散見される中で、
うん、
もちろん自分の作品をそこで発表することには抵抗が全くなかったかというとあったんですけど、
うん、
ただ一方でその、価値づけされてない感じというか、その、NFT アートのシーン自体も、なんか、ふわふわしてるじゃないですか。
はい。はい、かなり流動的な。
で、そこと、自分のその、まあ、なんていうか、デイリーコーディングとか、やってるような、うんうん、まあ、コードで、まあ、なんか、さっき言ったように、即興的に書いたりとかするような、なんか、あの、かっちりしてないもの。
うん、うん。
ってのは、もしかしたら、合うのかな、みたいな。
うん、うん、
うん。お互いふわふわしてるから。みたいなのは、直感的に感じていて、だから、遠い側面にいろいろこう行動できる自分みたいな、なんか、その、まあ、僕自身も価値づけされてるアーティストだとは思ってないので、なんか、大学の教員だったりもするし、なので、ちょうど状況に合わせて動けるし、アイデアもそこのよくわかんない場所で表現できるし、それがまあ、ある種の寄付だったりとか、社会をより良くするような活動に、使うっていうのでハックできたら、まあ結構痛快なんじゃないかとかは、あの当初考えてた感じでしたね、うん。
そうですよね。僕もなんかその結構その最初にジェネラティブマスクスがこう公開された時の印象としては、割とちょっとなんていうか NFT っていうまあ投機にしか目がない人たちがやってることに対して。アーティストの人が、そのお金を集めるっていうことをやって、で、その集めたお金を、その、ちゃんとアーティスト側に還元する。まあ、寄付によって、その、投機の人たちから、こう、まあ、お金を、こう、なんていうか、ネズミ小僧的な感じというか、なんていうんですかね、なんかその、こう、かっさらっていくっていう、その痛快さみたいなのを感じてはいたんですけど、多分、そんな単純な構造じゃないんだろうなっていうのを、後から、こう、じわじわ、その、ジェネラティブマスクスも別にそれをやりきって終わりっていうプロジェクトでは全然ないし、
うん、
僕そのジェネラティブマスクスのディスコードが多分メインでコミュニティになってると思うんですけど、そこにこっそり入らせてもらってて一週間ぐらい様子を見たりとかをしてるんです
けど偵察してたんですよ
その中で活動してる人は別にその売り抜けたいみたいなモチベーションでやってるかっていうとそんなことはなくて、そのどうやったらそのジェネラティブマスクスっていうまあ、コンセプトをこ うまく伝えることができるかとか、魅力を高めることができるかみたいなことを、まあ、考えてやってるっていう、活動してるっていうのが、まあ、見えたりとかしてたので、なんかそんな単純な構図じゃないんだろうなっていうのは、なんとなく感じてます。
そうですよね。その辺って、僕自身も実は、その、売り上げがか、まあ、完売したタイミングで感じたこと、
はい
だったんですよね。でも完売するまでは想像が及んでなかったところで、は
い、
正直なところ1万点作品が売れたらイエーイみたいなハックできてイエーイみたいな感じで、
まあ、
もちろん考えてたんですけど、そのさっき1ヶ月ぐらいその9月ぐらいはプレッシャーがすごくてみたいなのはまさにそこで、
はい、
あの、はい、とは言ってもその自分は正しさとかなんかそのまあ、善良な意志みたいなものを持って、この作品を作ろうとしたと思っているんですけど、うん、そこで、その人たちを、こう出し抜いて、
うん、
なんていうかな、収益をね、寄付するんだ、いいことやってるぜとか、なんか、そういうのも、なんか違うなというか、そんな単純なことじゃなくて、
うん、
で、なおかつ自分の作品の価値を、まあ、信じてくれる人たちっていうのが、まあ、その数千人単位で3000、500人との当時だといたりとかする中で、うん、やっぱりちゃんとこの作品と向き合って、その認めてもらえるように、3500人以上の人に価値を認めてもらえるような 活動をやっぱり続けていかなきゃいけないんだなっていうのが分かって。
いや、重みですよね。
重かったっすね。わーってなって、
うん。いやー、そうなんですよね。その、僕らのその、ポッドキャストで一回その、糸井重里さんに出ていただいたことがあるんですけど、その時にさらっと言ってた言葉で、うん、そのみんなが喜んでることに理由がなかったら、喜んでるみんなを馬鹿にすることになっちゃうっていう言葉があって、その言葉の重みみたいなのが、まさになんか伝わってくるというか。
で、その辺は、やっぱり NFT っていう仕組みの面白さでもあると思うんですけど、
はい、
僕自身のその、まあ、今回のプロジェクトっていうのが、まあ、ブロックチェーン上に残るんですよね、記録として。
そうですよね。
なので、
消せない。
そうそうそう。だから、もっと言うと自分の活動というかが、ブロックチェーン上に刻まれて、自分はそれをこう、常に、なんというかな、繋がってる状態で、なんか生きていかなきゃいけないというか、
うん。
うん、それってこう、インターネットの、ネットワークというか、
はい、
ネットの部分というかな、繋がってるっていうところとは違う、うんうん、チェーンで繋がれちゃってるというか、
縛られてるんですよね。
そうそうそう。なんかそういうような感覚も、まあ、あって、
うんうんうん。
で、まあ、でもまあそういうことをやったんだなっていう自覚は、この数ヶ月で。
後から。うん。着せずして、やった後で気づくみたいな。
そうそうそう。っていうので、まあちょっとこう、数ヶ月間は、なんかこれを、だから、数ヶ月とか数年とか、もしかしたら僕のライフワークになるかもしれないんだけど、なんかそういうふうな、なんかもっと長いスパンでの活動として位置づけるんだったら、こういうことをやっていくべきなんじゃないかみたいな、まあプランを、まあ、作って今動いてるところです。
いやー。という結構ハードな時期がありつつ、でも最近になって、その、まあ、収録始める前におっしゃってたのが、なんか開き直ってきたみたいな。まあ、気持ちとしては、なんかもう、いいだろうみたいな、何やったってっていう感じなんですかね。
まあ、そうですね。なんか、吹っ切れたというか、
うんうんうん、
僕自身はこのジェネラティブマスクスの作品は、僕個人の利己的な円環と呼んでいる、その、ジェネラティブマスクスと自分と、あとは、広い意味でのクリエイティブコーディングのコミュニティの3つが、価値を循環させるというか、なんていうか、僕の活動が面白くなったら、ジェネラティブマスクスにも価値が、なんていうかな、認めてもらえる可能性があるし、ジェネラティブマスクスの、まあ、流通というかな、売り上げとかが、ある程度、こう、確保できたら、それを僕が寄付できれば、
うんうん、
そのクリエイティブコーディングのコミュニティにも支援ができて、で、仲間たちが面白いことができたら、僕も面白くできるみたいな、面白くなるみたいな、そういうふうな、
いいサイクルが。
うん。ただ、まあ、すごい、そんな絵空ごといけるんかみたいなぐらいの、結構、なんか、いろいろ突っ込みどころが満載の、円環だとは思ってるんですけど、それをまあ今は目指してて、で、それをやるときに、最近特にその9月頃ですね、家族に、はい、言われたんですよね、その、
はい、
今、なんかそんな楽しそうじゃないんだけど、みたいな、昔ほど。
あ
なんかコーディングしたりとか、なんか活動やらなきゃいけないみたいな感じで、
いや
家では言ったりとか、その時間ない中でコーディングしたり、そのね、プロジェクトのことの打ち合わせとかをやってる中で、もちろんその、ある意味で、こう、評価されるというか、
うんうんうん、
まあ、取材だったりとか、なんかその、たくさんお声掛けいただいたりとかする中で、はい、ただ、どんどん余裕がなくなってって、睡眠時間がなくなってって、その、家族との接する時間とかも少しずつ減っていった中で、なんか、それって、やりたかったことなのみたいな、話とかになって、
うんうん
うんうん、その時に、ちょっとハッとしたというか、
はい、
これ全然良くないみたいな自分のなんか生活とかね、デイリーコーディングってそういう活動だと思ってたので、
はい、
生活とか人生とかそういうものを まあ、コードとつなげて表現するって活動だと思ってるんですけど、
うんうん、
それをないがしろにしてまで、なんか、こう、やっていくことじゃないみたいな風に気づいて、そこは少し楽になったかな。なんか、って感じです。
今日も朝、なんか、8時か9時ぐらいにデイリーコーディングの作品を一つ、ツイッターに上げてましたけど、
うん、
これも結構早起きしてやってるって感じですかね。
そうですね。昨日、なんだっけ、クリスマスで、
はい、
パーティーみたいなのをやって、家族と。うん、
いいですね。
で、夜やって、朝起きて、昨日の続きちょっとやって、みたいな感じで。うん。
本当に生活の中に練り込まれてるっていう感じですよね。うん、ちょっと配色がクリスマスっぽい感じの。
うんうん、
確かに。いやー、でも、なんか、目まぐるしいというか、まあ、これ本当にやりたいことなんだっけってなるまでがめちゃめちゃ早いですね。なかなかそうやって年単位で、こう疲弊して、だいぶ後になって、これやりたいことなんだっけって気づく気が、イメージがあるんですけど、
うんうん、
結構、すごい、1ヶ月とかの単位で目まぐるしく心境が変わっているのが、すごいなと思います、
うん。
いや、そういうこと指摘してもらえる家族っていうのは、すごくいいですね。
うんうんうん、そうですね。なんか、うん。なんか、ラッパーが成功したみたいな、なんか、感じで、その、なんか、こう自分自身もヒップホップとか聞くので、なんかそういう風なイメージで家族とかと話してたけど、うん、でも、それって良くないよね、みたいな。うん、
結構家族にも活動の内容とか、うん、その、割と具体的に話したり、まあ、愚痴だったりすることもあると思うんですけど、割とオープンにしてる感じなんですか？
そうですね。なんか、日々作ったものとかは見てもらったりとか、まあ、普通に、なんていうかな、食卓の脇でやったりとかするので、はい、子供とかに見てもらったりとか、家族に見て、今日こういうの作ったよとか、こういうこと考えて作ったんだよみたいな話とかは結構します、
ね。その姿がすでに教育的ですね。
うん。
それ見てると絶対作りたくなるだろうなと思って。
そういう、まあ、生活を続けていけたらいいなと思ってます。
うん、うん。
はい。
ちょっと話それるかもしれないですけど、そういう、なんかこう、子供もいて家族もいてっていう状況で、その個人制作みたいなものを続けるのって、めっちゃこう、僕とか鉄道さんとかにとっても結構重要なテーマというか、鉄道さんもその1歳のお子さんがいて、
そうですね。
で、僕も1月に子供が生まれるんですよね。なんで、もう結構状況がガラッと変わって、時間とかが全然捻出できなくなっていくだろうなっていうのが見えてる中で、なんか、子供を育てるとかって、なんか個人でこう、なんか物を作るっていう活動を、押してる人がそれをやめるのに十分な理由じゃないですか。
うん、
なんで結構その危機ではあるなっていう感じはしていて、どうやって乗り越えたらいいんですかね。
でもなんかその、あ、そうそう、イメージクラブの活動と僕はすごい共感なんかしてる部分があるんですけど、それはやっぱりその生活とつながるってところだったりとかだと思うんですよね。うん、でその時にやっぱ家族とかその子供とか、なんかそういうふうな一番身近な人たちとの関係をなんかないがしろにしてまで作るもんじゃないっていうか、なんかそこが重要だし、そここそが多分なんか新しい視点というか発見の源泉かもしれないなと思ってて、だから、うん、まあうまくやるっていうと簡単なんですけど、ただあれかな、その切り離すのも違うしね、なんか
そう
なんですか、効率的にそのなんかこれは制作の時間というふうにギュッてやってなんか家族との時間を増やそうみたいなのも、なんかもしかしたら要はそれってこう家族と作ることを分けてることになるじゃないですか。
はいはいはい。
だからとまあいいやり方を見つけるっていうのがあれなのかな。
うん。
他なんか子供の面倒を見つつ、ちょっとコードを書いたりとか、コードのことを考えたりとかしたりするし、ただまあそれってこう、はい、100% 子供とか家族と向き合ってるかっていうとね、 なんか、あ、今なんか考え事してたでしょみたいな。違うこと考えてたでしょみたいなのは。
ちゃんとお父さんやってよっていう。
そうそうそう、言われたりするんで、あ、すいません、みたいな。あるって。なんかまあでも、認めて、切り離さないで認めていくとか、受け入れていくみたいなのは、やってるけど。でもこの辺は多分ね、僕の家族とかにも聞いて、いや、全然そういうのできてないから、みたいな。
そんなかっこいいことできてないぞ。
そうそう、できてないから、みたいなのはあるかもしれないな。
今、お子さんは何歳でしたっけ？
来月2歳になるところです。
おー、おめでとうございます。
あ、じゃあ大体近い感じなのかな。まあ、うちは4月で2歳になるので、
結構、
年的には近い感じですね。
そうですね。
いやー、大変ですよね。
大変。
思ったより大変だったなってちょっと思ったので、これも僕の妻が聞いたら、思ったより大変だったと思ってるのは私の方だって。ちょっと聞いてもらった方がいいな。でもね、まあでも、結構大変だったなと、だからまあ正直何かを削らないといけないっていうのは間違いなくある中で、ただ削る、単に削るのか、それともくっつけるのかとか、なんかなるべくまあくっつけたいなとは思いつつも、まあ例えば子供に、おもちゃを作ってあげがてらそれを自分の作品とするみたいなことができると、まあ割といいなと思ったりしてたまにやるんですけど。
結構おもちゃ作ってますよね、3D プリントで。
そうですね。でもだんだん自分の方が夢中になって、なんかよく回るコマを作って、子供はただ回れば何でもいいんだけど、自分は必死にこう、ベアリングボールをこう周辺に埋めて、めちゃめちゃ重たくて危ないベーゴマみたいなやつ。で、もう子供のおもちゃじゃなくなってたりするんですけど。という距離感でできた時は、よしって思うけど、まあ、そうはうまくいかない、いかないですよね。
クリエイティブコーディングとかだとなおさら、
そうですよね。
フィジカルに子供がパッと見て受けるものじゃないところもあるんで。
でもまあなんかそのウェブカメラ使ったりするような、なんかそのインタラクティブなちょっとしたものとかはすごいこうハマってくれたりするんで、なんか、あ、こういうのを作っていこうかなたまにって思いますね。
あ、身近なオーディエンスとして、
まあタッチパネルとかも大好きですからね。もしかしてプロジェクターとセンサーで床を全部タッチパネルにできたら、なんか面白く使ってもらったりできますか？
なんかできそうな気がする。
急なんですけど。
急な。提案。
ぜひぜひ。すいません。勝手にちょっと思ったんですけど。なんか、どっちかというと僕は道具を作ってそれを使ってもらえると嬉しかったりするので、なんていうか、道具を自分で使いたいとはそんなに思わないことがあって、僕は道具を作ってそれで絵を描いてもらえるってことがあったらめっちゃ嬉しいですね。
ああ、でも確かに
思ってます。
わかります。僕もコードを書くのもそうだけど、書いたものが改変されたりとか、なんか違う形になったりするのを見るのはすごい好きなので、
まあ人を巻き込むっていうのは割とそういう要素は結構強いですよね。イメージキャストも一人で始めてたら多分もうやめてたと思うんで。そのジェネラティブマスクっていう活動も多分もう人が大勢巻き込まれてる状態なんで、もう今はもう、なんていうか自分だけのもんじゃないっていうか、
そうそうそう。
もうやりますみたいな感じでやめれないですよね、もう。
そういうとこありますよね。だから一人で何かしらこう作っていく時代じゃなくなってきてる部分はありますよね。もちろん昔からそうだったとは思うんですけど、より、なんというか、競争というか、コラボレーションだったりとか、影響を受け合いながら、それを、なんというか、形にしていくとか、やっていくことが、割と当たり前になってくるし、もっと当たり前になるだろうな、っていう。
一方で、なんかそれはそれで結構しんどそうだなっていう感覚も若干あって、その、まあ、NFT アートとして、まあ、プロジェクトとして、立ち上げる。で、そこにこう、なんか NFT アートっていうものの、その、なんていうか一つの側面として、そのアートに、その、なんていうか、こう、資本の論理を流入させるみたいなところがあるのかなと思ってて、 その、まあ、それで発行してしまった以上、市場で取引されてしまうし、そこでその取引価格というものが定まるじゃないですか。価格が数字で定まると、それが、ま、点数みたいな感じで扱われて、これを上げるためにはどうすればいいかみたいな、下がってきたぞみたいな、こう、なんだろう。こう、スタートアップとして立ち上げたのに、いきなり、東証一部に、こう、上場してしまうみたいな感じというか、常にこう、追い立てられてしまうみたいなところもあるのかなと思って、見ていて、そういう状況に対、どうやって対応していくかみたいなのも結構、考えないといけないんだろうなっていう感じはしますね。
そうですね。NFT と、まあ、クリエイターの、まあ、関わりで、どういうふうに関われるかっていうところはあると思うんですけど、なんか、そうだな、自分のペースが多分一番大事。だって、ね、NFT はもちろん残るし、なんかずっと続いていくというか、その発行したものはずっとこう、なんか、ブロックチェーン上に残っていくもんですけど、でも、一番近いのは自分だから、はいはいはい、自分が健康だったりとか、なんか心をそれで病んだりとかしないように、とにかくした方がいい。いや、
めっちゃ大変だ。病んじゃうよ、この状況にさらされると。
わかります、わかります。僕も、その、特に、その、8月からの1ヶ月とか2ヶ月の間は、要は、その作品の価値が変動するんですよね。
そうですよね。数字で。
数字で出ちゃうし。
リアルタイムで。
で、まあ、その、どれぐらいの取引量かとか、なんかそういったことを、今までは全く何も考えないで、なんか楽しいみたいな感じでクリエイティブコーディングができてたけど、まあそういうのを意識するようになってしまって、
はい。
で、どうしたらいいだろうとか、何ができるだろうみたいな、そういうふうにこう追い立てられてた部分があったんですけど、
結構その上場してる会社の社長みたいなメンタリティ求められます。
そうそうそうそう。なんかテコ入れするべきかみたいな。
しなきゃ。
でも、もともと自分の作品で言うと、まあ、作品が評価された背景なんかをいろいろ考えてみたんですけど、
はい、
やっぱりデイリーコーディングをやっているとか、なんか日々コードを書いている、まあ、ちょっとユニークな日本人がいて、で、その人の NFT っていう形で多分こう、海外の多くのこう、コレクターっていうかな、NFT に関心を持ってる人たちが買ってくれたと思ってるんですけど、まあ、彼らから見たときに、やっぱり自分が自分らしく活動しているとか、なんかその、ちゃんと生きてるとか、それがまず大事で。
はいはいはい。
だから、そういう状況を、まあ、作って、僕が維持していくことも一つの責任だと思うし、それってなんか目先のその数ヶ月のテコ入れ頑張りましたとかよりも全然重要で、なんか10年とか20年とかその NFT 自体はブロックチェーンに刻まれて残っていくもんだっていうんだったら、そこを見据えて、まあ地道にこう活動していくとか、の方が大事なんだろうなと思うんですよね。なんで、その辺は変わったし、皆さんというか、どういうストーリーというか、どういう、活動として、その NFT と関わっていくかみたいなところを、まあ、クリアにしておくといいのかもしれないですね。
そうですね。出ないと、かなり、こう、流されるというか、精神的な荒波に、だいぶ取り込まれてしまいそうな感じはしますね。
あとは、その、荒波がめっちゃこう波が高いというか、そういう、まあ、マーケットプレイスというか、
はいはい、
その、ブロックチェーンと、そうじゃなくてもうちょっとこう穏やかな、個人が発信しやすいような、ブロックチェーン上にある NFT っていうのもあって、例えば、ジェネラティブアートの、界隈で言うと FX ハッシュっていう、
はい、
マーケットプレイスがあるんですけど、そっちはテゾスという、それほど、まあ、イーサほど高くない、1テゾス500円ぐらいかな、とかの、NFT のシーンがあって、そっちが今結構盛り上がってるんですけど、個人のそのジェネラティブアートをやってる人たちとかが、まあそんなに、なんていうか、初期投資、さっき言ったガス代みたいなものも、 全然安い、少ないコストで、自分で作った作品を発行できて、で、それが、まあ、それほど、なんていうかな、投機的じゃなく、なんかこう、やり取りされてるような状況もあって、なんか少しずつこう、健全にデジタルアートというかな、ジェネラティブにな作品みたいなものを流通させたりとか、そういうシーンみたいなのは生まれつつあるって感じがしてます。
そうなんですね。結構、そのまあ NFT っていうものに対する見方はかなりこう二分されてるとは思うんですけど、投機の論理で動いちゃってるので、その物の価値っていう、その作品の価値っていうよりかは、それがそのバブルだから上がるから、それを買って、もっと高く買ってくれる人に売りつける。それで終わり、みたいな感じの、その世界に、その自分の作品を投じるっていうのに対してかなり、こう抵抗はあるとは思うんですけど、もうちょっといろんな、こう、使い方というか、こう、まだ NFT っていう概念自体が、なんていうんですかね、こう、ばらまかれた新しいおもちゃみたいな感じで、
うんうん、
それを、こう、どういうふうに使って遊ぶかっていうのをみんなが、こう、いろいろ考えてる。いろいろ試してる最中だなっていう雰囲気はあるんで、なんか僕のやってみたいこととしては、やっぱりそういう、なんていうクラフトというか、一人が自分の手で作ってみたものを小さく、その自分の手が届く範囲内で流通させるとかっていうのは、なんか実験としては面白そうだなっていう感じはしますね。
なんか、イメージクラブなりの視点と、まあその NFT アートっていう、まあ一つのメディアというかな、の組み合わせでいろいろなんかできそうなことはきっとあるんだろうなとは感じてて、まあ僕があったので、
うん、そうなんですよね。
なのでなんか楽しみというか、うん、
うん、
だなと思
います。なんかまあ新しい技術であり、なんていうかそのオーナーシップについての技術だなっていうところはあるので、その今までのそのものを作ってそれを売る人、お金を払ってそれを消費する人みたいなこう構図ではなくて。何かしら、その、作る人と、それを楽しむ人の関わり方をちょっと変える、新しい使い方がなんか、思いついたらやってみたいなっていう感じはしてますね。
なんかその、ツイッターとか、まあ、その、まあ、オープンプロセッシングとか、まあ、そういう場所で自分の作ってるグラフィックというか、コードとグラフィックをまあ公開していて、
はい。
まあ、いいねとかコメントとかを、まあ、してくれる人っていうのは、すごく増えたし、うんうん、まあ、そういうものを励みになってるんですけど、NFT によって、それになんかもっとこう、強いプッシュというか、強いこう、はいはいはい、関係性みたいなものが、その、僕、作り手と、まあ、それを受けてというか、応援する人の間に、うんうん、まあ、作ることができるようになった部分は、すごい発明だなというか、なんか応援されてる感じがするというか、そういった技術がある中で、まあそのデジタルでの、まあ、クリエーションとか、そのアーティストというのかな、はい、まあその今まで僕がやってるようなクリエイティブコーディングって基本的には全くお金にならなかったというか、
うん、
ね、絵を作って楽しいとか美しいとか、うん、なんかそういう風な面白いとかそういう感じでだったものっていうのになんか価値が生まれて、まあ人によっては多分それで暮らしていけるというか人とかも出てきつつある中で、うん、いい使い方というか、なんかその投機的な状況とかをが落ち着いたとしても、まあそういうような可能性が残るといいなとか、残るように、まあ、自分のプロジェクトとかは続けていきたいなと思ってます。は
い、いや本当に落ち着いてほしいなとずっと思ってます。その投機的な状況というものが出ないとなかなか手出せないので、
まあ長期的に見ると NFT はまあではないものが最終的には代替する可能性は高いんじゃないかと個人的には思ってるんですけど、まあ電気代の問題とかもあったりすると思うし、まあとはいえ、多分今ここで行われているものが次の何かの基盤になっていくのは、それはそれであり得るのかなという気はして、その一つの基盤を作る、なんていうか、 すごい壮大な実験の一つになっていくのをこれから目撃できたら嬉しいなと思います。
一個最後かもしれないですけど、抱えている問題の中で、むちゃくちゃパクられてる問題ってありますよね。
はい、はい。うん、
ちょっと NFT アートのちょっと負の側面にもなるとは思うんですけど、
うんうん、
これもかなり戦ってるところですよね。
うん、そうですね。特に、その NFT アートの中でも、やっぱりパクりやすい。
うん。コードさえあれば再現できるっていう。
そうそうそう。なので、まあ、特に僕のやってるクリエイティブコーディングやジェネラティブアートみたいな、そういう風なコードで生成する作品みたいなものは、なんか表説とか盗用の対象になりやすいんくて、うんうんうん、まあそういうものと、まあ戦ってるというよりは、まあより良い場所にしてもらうために、まあ、声を上げてるっていう感じでいます。うん。ただ、どう言ったらいいんだろうな。全くネガティブなことだけでもなくて、正直なところ。
はい。
やっぱりその、パクられるってことは、いいものだってことでもあるというか、
うんうんうん、
なんかその、今まで届いてなかった自分の活動だったり、まあ、
はい、
同じコミュニティに所属してるアーティストだったりとかが、
はい、
いや、めちゃくちゃパクられてるんですけど、
うんうんうんうん、
それって、まあ、なんか、その作品を欲しいと思ってたりする人がいたりとか、
うんうんうん、
なんか、まあその人たちにすごい申し訳ないなとか、ごめんねとかって思う気持ちはあるんだけれども、うんうん、でもまあ、それが潜在的に、まあ、欲する人がいるとか、なんか価値を感じてくれる人がいるっていうのが、わかるし、はい、まあそういう人たちと、まあこっちが善良であればつながれるので、必ずしもなんかその、なんていうかな、まあ、しんどいですけどね、対応してるのは。なんか、で
も、まあ、大前提として。
うんうん。
うんうん
まあ、より良くなればいいなとは思いますけど、うん、まあそういう機会とすることもできなくはないって感じです。
はい、なんかこう、扱いとしては、2ちゃんのコピペとか、リプ画像みたいなのが
、
こう、全然違う文化に広がっていって、それで元になってる漫画を知るみたいな。
そうそうそう、パクツイされて。
漫画作者にとってそれは別に、こう、うん、いいことではないんだけど、でも文化としてはそれで広がるみたいなのがあるのかな。
うん。なかなか、まあただ、コードで作られてる作品、僕がやってるみたいなものだと、はい、その、やっぱり、誰でもコピーできるし、なんかその、似たようなものってだから作れるんだけど、うん、どうやってもその、さっき言ったように、即興でやってる部分。
はい。
だからピアノを即興で弾いた旋律を、コピーしたときに、いや、コピーしてるやんって、わかるじゃないですか。それ作曲されてるものとはちょっと違うから、うん、なんか、高尾の手癖だよね、みたいな、これ、みたいな。
はいはいはい。
だから、その辺は、逆に、不思議な状況でもあるなと思ってて、
うん、
だジェネラティブで、誰でも書けるし、コピーできるけども、そこに、まあ、作り手の、なんていうかな、癖とか、なんか書きぶりみたいなものが残ってくみたいな。うんでそれを見て、あ、これは高尾のパクリだわ、みたいなのを、他の人が見つけてくれたりもするので。
はいはいはい、はいうん。もうタッチが高尾さんじゃん、みたいな。
うんうん。そうそう。
うん
なんて、その辺はちょっと、まあ、ここ1年ぐらいの、まあなんか状況、クリエイティブコーディングにまつわる状況のちょっと面白いところかな。
うん。いや、かなりその度量が広くないと、受け入れられない
。そうですね。
そういう状況。
ただまあ、本当ね、公開しなかったらパクられないので。
まあ、そうですね。ね。
うん。だから、海外の、その、ジェネラティブアートをやってる方々は、基本的に、その作品にする行動は公開してなかったりしますね。
ああ、うん。高尾さんはもう、結構、何でしょう、クリエイティブコモンズでしたっけ？
はい。
ライセンスを明確にして、
うん、
もう、行動自体を丸ごとオープンにしてるっていう。
そうですね。
まあ、だからこそパクられやすいっていうところ、
うん。そこは多分ちょっとクレイジーだと思われてるんだと思うんですけど。
でもだからこそ構造も埋め込めるっていうことでもあるんですよね。
うん、
うん。うん。ブロックチェーン
上に。どっちが嬉しいかってことですよね。
うん。
まあ、スタンスとしてはね、そういうオープンな方がいいなと僕は思います。
僕はなんか仲間が増えた方が楽しいし、なんか嬉しいなと思ってるので、うん で、それがまあ善良な仲間とか、同じような行動を公開してくれることに価値を感じてくれるような仲間だと嬉しいので、
はいはい、
それをまあ、頑張ってやっていくぞ、みたいな感じですね。うん。
うん、いやー、頑張ってほしい。こんな言い方するのもあれですけど。
まあ、そうですね。
あ、そうだ、あの、寄付の話。
はい。
お、後でしますって言ってたけど忘れてたので、寄付、あの、集まったお金はどういうふうに寄付してるんですか？
実はまだ寄付を行えてなくて、日本の税制だと、その個人の所得とか課税額が確定するのが、その年の末なんですよ。だから、12月の31に課税額が、まあ、その後に計算したりすると、
多分これが出る頃には確定してる。
確定してて、で、そうすると、まあ、その、大体の、まあ、住民税とか所得税とか決まって、うん、で、僕は支払わなきゃいけない金額決まって、はい、で、結構持ってかれるんですけど、持ってかれた後の残ったお金、収益みたいなものは、うん、割と僕が自由に扱えるというか、ので、はいはいはい、そこから、その、いくつかの、まあ、例えば、プロセッシング財団っていう、
うん、
アメリカにある、その、プロセッシング開発とか、様々な活動を支援している財団とかに寄付したりとか、日本だと、ネオルトっていう、まあ、デジタルアートのプラットフォームをやってる会社とかに寄付をしたりするんですが、はい、一つ、まあ、大きい特徴というか、まあ、変わってきてる部分としては、当初はだから一過性の寄付を考えてたんですよ。
うん、
要はその、収益があった、寄付した、終わり。じゃあこのプロジェクト終わりですみたいな感じを考えてたんですけど、はいはいはいはい、どうもそれじゃいかんなと思っていて。
うん。まあ、ジェネラティブマスクス自体も継続的なプロジェクトです。
そうそう。なので、まあ、二次収益的なものが発生する NFT っていう仕組みの、まあ、いいところを利用して、まあ、継続的な寄付とか、継続的な支援の仕組みを、はい、まあ、作るっていうのが、今目指しているところで、具体的には、日本国内で、財団法人みたいなものを設立して、
はい、
そこにまあジェネラティブマスクスのまあその収益の権利を移譲するっていうのを今やろうとしてます。
おお、
その移譲することによって直接渡るから税金的なロスが減るということにもなるんですか、ね。
そうですそうです。僕個人のなんかその破産とかのリスクがなくなる。まず。
いや、めっちゃリアルなこと
ですね。怖いですよ。
破産って、今。
うん。
だから税金で破産とか。
そうそうそう。
全然あり得る。
ので、まあ、あれですね。あとは、その、設立する財団自体を公益財団法人みたいな、その公益性のある組織に、はい、なんだろうな、将棋で言うと、歩が、金になるみたいな感じで、格上げできるんですよ。
はいはいはい。
格上げ、
はい、
あの、内閣府に承認をもらうとか、そういうちょっと煩雑な手続きがあるんですけど、
はい。
そうすることで、要は課税されないとか、っていう、まあ、
メリットが、
メリットがあるので、そうすると、ジェネラティブマスクスの収益が課税されないで、様々な女性活動とか、教育普及とかの活動に、使うことができるようになるので、
うん、
そういうこう社会変革というかそういうものを目指す組織をちょっと作りたいなと思ってます。
お、
ちなみに今あのその二次的な収益というのもすで、
うん、
に入り始めているのかなと思って。
あ、そうですね。あの特にまあ8月完売した後もまあ継続的にまあやり取りは売買っていうのはされているので少しずつ入ってきてます、
うんうん、
ただまあ取引量自体は減ってきてるのでなんかまあテコ入れの部分というかな、まあプレゼンスちゃんとジェネラティブマスクスはこういうユニークなプロジェクトですよっていうのを伝えていかなきゃいけないなと思ってるんですけど、はい、
うんうんうん、まあ、でも財団法人とか活動そのものが価値にフィードバックされるっていう側面を考えるとこれからまた盛り上がる時が来るかもしれないですね。
そうそう。なんか、そういうことやってるプロジェクトって、まあ、いろいろ調べたりするんですけど、ないし、
うん、
僕が、まあ、財団の理事とかになるんですけど、
はい、
なんか、面白く、 面白くないですかみたいな。
いやー、財団 ね、財団、イメージクラブも最終的には財団にしたいんですよね。
うんうん、
なんか、
かっこいいから。
だいぶ前からその話出てますよね。うんうん、お金ないけどね、
うん。
そう。なんで、まあ、その、普通財団ってその、要はなんか、財を成した人というか、はい、なんかその、うん、まあ、社会貢献とかそういった側面で、志を持った方がやられることがほとんどだと思うんですけど、うん、僕の場合は、まあ、一小市民で、普通に、暮らしてる人間なので、うん、そういう意味ではそういう人間が、財団法人みたいなものとかを立ち上げて、まあ、どう、こう、継続的に、社会と関わって、その、より良い形っていうのを模索していけるかみたいなのは、なんか、一つ実験としても面白いと思うし、
うん、
なんか、まあ、皆さんからの支援を集めやすいかなと思ってて、
うんうん、イメージクラブも財団にするときには、ぜひちょっといろいろアドバイスを。
あ、そうですね。うん。なんて、楽しみにしてていただけると。
はい。はい、いやー、楽しみですね。今後の財団としての活動。
いや、そうですね。
だからせっかくなので、その NFT だったりブロックチェーンみたいな新しい、まあ、仕組み、技術を活かせる財団のあり方とかは、ちょっと模索していきたいなとは思ってますね。
そうですよね。う
ん、相性がいいと思うんですよね。なんか、要は人を支援するとか、その、そういう部分は NFT ができてる部分だと思うので、さらにそれを財団を支援するとか、なんかその、そういう形でしかできないことっていうのはあり得る気がするので、うん、ちょっと全部は言えないんですけど、
はい、考えてみてください。この先にいろいろ明らかになっていくということで、はい、うん、作り手が直接そういうふうにこう、なんていうか、社会的な支援だったりとかにちゃんと関わっていけるような仕組みを作るっていうのはすごい意味があることだなとは思いますね。今後の活動もいろいろと楽しみにしております。
ありがとうございます。はい、
ちょっと締めみたいな感じになりますけど。まあ、そろそろお時間もいいところというところですね。はい。何か告知みたいなのとか、こういうことやるんで見てね、みたいなのあれば。
来月、あ、1月の、下旬ぐらいに、ちょっと海外で、はい、韓国なんですけど、はい、展覧会に、そのジェネラティブマスクス、や、まあ、デイリーコーディングを、展示するっていう機会をいただけそう。はい、なので、また、告知というか、おそらくショーノートとかにリンクが貼れたらいいのかな、
はいはいはい、貼っていきますね。
思います。4ヶ月ぐらいの、なんか、結構長い展示になりそうで。
結構ロングラン、はい、ちょっと韓国在住の方はぜひ、聞いてるかどうかわかんないけど、見に行ってほしいですね、はいはい。
日本でもできたらいいですね、ね、そういうの、
うん。そうですね、まだ。
まあ、できる日も全然近いという気はしますね。うんうん、この感じだと。うん、では、締めに入りますか。
はい
今回は、ゲストとして高尾俊介さんに来ていただきました。高尾さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。はい、楽しかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。またなんか、鉄道さんが作ってる謎の装置とかも、協力できるかと思いますんで。
ぜひ、楽しみにしてます。
ぜひぜひ、ね、なんか、一緒に何かできるといいなと思います。
っていうか、もう単純になんか遊びに行きたい。
子供連れて。
そうですね。
今、兵庫まで。
あ、そうか、兵庫か。まあ、実家広島なんで途中で。はい。
じゃあ、ステップ。はい。イメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望は、ハッシュタグイメージキャストをつけてツイート。質問などお便りは、概要欄のメールフォーム、または、cast@image.club までお寄せください。それではまた来週。さよなら。
さよなら。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大丈夫。すいません、長丁場になってしまって。
いやいや、全然楽しかったです。
お子さん大丈夫ですか？
うん、大丈夫そうです。
あ、よかった。
うんうん、
いやー、楽しかった。
うんうん。
いやー。
結構ずっと緊張してたんですよね。
あ、そうですか。
今回の収録にあたって。
まあなんかあんま、そうね、なんか責任持てないよな、NFT って言葉とかに、みたいなのありますよね、
う
ん。
そう、それも結構ありつつ、う
ん。いや、本当に何回も言いますけど、本当に光栄な感じで。うん。
まあ。ありがたいですね。そういう風に見ていただける人。
めっちゃありがたいですね。うん、
なかなか、ね、そういうフィードバックって得られること少ないので。
なんか、その辺が、どっちかっていうと自分的には大きかったというか、この1年だと、様々な収穫だったなと思ってて、
はい、うん。めちゃくちゃその人の目に触れる機会増えてますよね。
そうですね。ありがたいことなんですけど、うん。ただまあ、なんか、やっぱり話さなきゃいけないこととか、その人としか話せないことみたいなのが、はい、ある回とか、ある機会は、なかなか得難いので、はい、やっぱり同じこと聞かれるし、同じことを答えるし、みたいなとかがある中で、うん。なんか、今日はすごい、なんか、伸び伸び話せたし、
あ、本当ですか？
やっぱり、うんうん。その、やっぱ共鳴する部分ってあるから、すごいいい収録というか、はい、話ができたなと思ってます、
ね。いやー、ありがたい。
いやめっちゃありがたいですね。ポッドキャストやってていいのは、本当こういうタイミングが作れることですね。
うん。
本当に話したいなと思ってる人と声かけて、ポッドキャストのゲストっていう機会で、がっつりそういう話ができるっていうのは。
特にポッドキャストって、すごく情報感度が高かったりとか、はい、なんかそれを聞く意識を持ってる人に届くじゃないですか。
そうなんですよね。うん、
だから、めっちゃありがたいっす。
そうですね、うん。まあなんか変にバズるみたいなこともないし、
うんうん、
その代わり結構こう少ない人数だけど、しっかり耳を傾けてくれる人がいるっていうのは、うん、すごいいいつながりだなと思いますね。
なんで、イメージキャストと、まあ、ノーマライズ FM が来週収録なんですけど、はい、うん
うん。あ、来週なんですね。
来週です、来週です。うん。なんで、まあ、この2つに出れたらもう上がりかな。
もう、ポッドキャストはもう、
ポッドキャストで。
もう、支配。
支配、いや、いや、いや、話すことの、なんか、密度というか、濃度というか、はいはい、そういう部分では、まあ、この2つに出ればもう、大体、その、僕のやってるクリエイティブコーディングとか、ジェネラティブアートに関してのエッセンスは、なんか、扱い切れたかなと思って。
わ、うん、よかった。そこに並んでる。イメージキャストすごい。
ありがとう。
いや、本当に声かけてよかったです。
いや、本当になんか。
結構自分でもためらってたので。
いや、ありがたい
です。勇気を出して。
うん。なんで、まあタイミングとかも本当に良かったというか、
そうですね。
うんうん。お断りしたタイミングでも、やっぱり、はい、なんというかな、できればその、声かけていただいた順番だったりとか、その、うん、なんかその、なんか、仁義の部分は、なんか、大事にしたいなと思っていたので、まあそういったところでも、ちゃんと、おざなりにできず、せずに、なんかちゃんと、今回収録できてよかったっす。
いろいろと、まあバタバタしてる中、ありがとうございます、本当に。
いえいえ、とんでもない。
ありがとうございます。